Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46金村美玖です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけて実況よろしくお願いします。ということで本日は4月の12日になりました。もう私たちの、5回目の日向祭は終わりまして、もう1週間近く経つということですね。皆さんいかがだったでしょうか。まだねこちらの収録の時点ではですね絶賛リハーサル中なんですけれども、多分すごい感動的なライブになったのではと思います。このね番組に関連するものだとあくびレターの披露がありましたね。4月の6日ですかね。聞きたいよね。いや今回そのファンの方からユニット曲リクエストいただいて、その中の上位の曲を披露するというコーナーがあったんですけど、その中であくびレター見事選ばれまして、皆さんね投票してくださった方も多分いらっしゃったかなと思うんですけど、嬉しかったですね。久しぶりに多分美穂ちゃんの卒業コンサート以来ですかね。はい。で、美穂ちゃんが、今回はもう卒業しちゃっているので、はるはるが美穂ちゃんのパートに入ってくれて、3人での披露となりました。新生、余計なことまでシスターズです。カルチャートです。はい。感慨深いですよね、本当に。私もこの曲すごい好きで、なんかほっこりするし、なんか日向の曲って結構やっぱ元気で明るい曲とかもすごい多いんですけど、こういうねユニット曲がやっぱ行きますよね、逆に。よかった。あとなんだろう、ライブ、京子さんのね卒業コンサート、させていただいて、私たちもこう出演させていただいたんですけど、京子さんの思いが詰まったセットリストになっていて、私も初めて漢字の欅さんの曲、手をつないで帰ろうかっていう曲だったりとか、語るなら未来をっていう曲だったりとか、参加させていただいて、カタミラは欅フェスの時に一回やらせていただいたんですけど、手をつないで帰ろうかは初めてだったので、なんかそういう一輝さんの思い出にこう少し入れたというのもかなり感慨深いものがありました。さらにみんなも驚かれたんじゃないかなっていう、すごくもう最後の貴重なステージ一緒に立てたことがすごいすごい嬉しかったなって今ちょっと想像で話してますけどうんかな。もう本当にいつも背中でこう語ってくださるかっこいい先輩だったので、私も寂しい気持ちいっぱいなんですけど、でも最後にそうやって一緒にパフォーマンスできたのがすごい嬉しいですね。さらにハマスタの大きいステージでこう卒業コンサートをするっていうのが日向坂の卒業生の中でも多分初めてなので、卒業コンサートの規模感でいうと、はい、かなり大きなステージだったので、いやでもその分やっぱり京子さんずっと第一線引っ張ってくださってた先輩なので、もう思い出に残るコンサートになったなっていう感じですね。そう、今回のグッズに皆さん買ってくれたかなって思うんですけど、推しメンタオル、ミクティタオル作りました、うん、ありがとうございます。いやよかった、本当に。なんかほら去年もケチつけられたじゃないですか、うん、お寿司会みたいなそう言ってくるから、まあまあまあまあ、もうお寿司タオルは去年いっぱいですよっていう話をねちょこちょこしてたので、今年はミクティタオルをね、ついに満を持して制作させていただきました。評判いいです、いいです。ほら、だって可愛くないですか？色合いもね、今年はちょっと淡めの可愛らしい雰囲気。去年は結構パキパキの色を見やすさを重視したんですけど、今回はちょっと可愛さを重視して、ミクティアイドル感ですね。これはアイドル感をマシマシなタオルを作りました。ぜひね、まだね、ゲットしてない方もね、公式のグッズストアでね、ゲットできると思うんで、よかったらお願いします。わかりやすいですか？うん、確かに、カタカナって認識しやすい。本当？
いやいや、お寿司ちょっとわかりづらい。
わかりますよ。うん、ハマスタで？あまりよね。 またね、来年もしかしたらあだ名タオルが発売される可能性がありますけど、悩み中です。今のとこ帰ってるからあだ名多いじゃないですか。私楽しみにしてください。
大喜利みたいな感じだもんね。
そうなんです。なんかだんだんなんかふざけてきてみんないろんな、なんかもう名前じゃないものというか、普段こう名前のタオルを出してるからそれと組み合わせて使えるみたいなものをみんな考え始めてて、もうねだんだんグッズ面白いですよね。いや、グッズいっぱい出してるからね、ちょっと変化球出したくなっちゃうんですよね、うん、そっちの方が目を引くかなみたいな、そんな感じです。あとひなちゃんですか。ひなちゃんなんか聞いたんです、今びっくりしたんですけど、なんかひなちゃん金村となんか話したいらしいよみたいな言われて、すっごい今舞い上がってます正直。え、どういうことなんですか。ちょっと私もあんま状況を把握してないんですけど、なんかひなとは最初の頃からずっとこう仲良しで、名前順が隣だったりとか、オーディション番号が近かったりとかで、なんかよくね一緒にいる、まあ、2期生のメンバーの一人なんですが、真面目な話をするかって言われると別に しないしのほほんといつも話してるからね、あんまりそういう場が、え、でも意外です。なんかひなちゃんはなおとかすずちゃんはよく一緒にいるから、まあ確かに話してるかなっていう感じ。もしこう2人で対談するってなったらなおちゃんかなとか思ってたんですけど、実はラジオとかで一緒に出演したことない、一緒に出演したことないないですね。まあ、あったとしても結構昔かもしれないですね。なんかひなは数年前ぐらいから急に大人になってびっくり、私より多分達観してるな、落ち着いてるなって思ってない。変な人ですか。なんか私本当になんか相手から話したいですみたいなこと言われることが本当に少なくてですね、重いね、
重い。
あのもう本当に嫌なんです。私もそんな自分が本当に嫌なんですけれども、私絶望する時があって結構自分にも、自分に絶望もしてるんですけど、たまにありませんか、全員からあの嫌われてるかもしれないっていう。
ない
ないの。絶対ある。それは多分私のメンタル的なことかもしれないけど、いやもう絶対違うんですよ、これはちょっと違うんですけど、私があの自意識過剰すぎて不安だなみたいな、だから自分から話しかけに行かないとっていう、どっちかというとそういうメンタルだから、そういう場で名前を挙げてもらえるのすごいすごい嬉しいです。YouTube 対談みたいな、私とひなですか。いいね。いや、うん、いい、全然いいですけどね。最近は先輩と4期生とか、先輩と後輩みたいなの、新しい組み合わせが見たいみたいな人が多いかなみたいな勝手に思ってるんですけど、なんか今更同期同期みたいな感じになんないですか。一緒に喋ってみたシリーズ、あー、一緒に出かけた、二人で飲んだりとかないですよ。はい。差し飲みシリーズ。え、それやりましょうよ。二十歳以上のメンバーで。あ、え、ごみ、あ、映像。もちろんもちろん。それすごいレアですね。え、いいじゃないですか。じゃあちょっと提案してみますね。でもなんか気まずい空間生まれないかな。
それがいいんじゃん。
あ、いいんですね。あ、そうなんだ。いや、でもすごい。そういうの考えると私すごい準備してきちゃう。ダメですよね。いや、分かってるんですよ。そんな、分かってるんですけど、緊張し、なんか分かんないけど緊張しちゃう。でもあっちも緊張してるか。お疲れ様。
そうそうそう。
え、いいですね。え、そんな撮られてるのか。それでもなんか、結構レア映像だな。特典映像とかにしたい。YouTube に出すの恥ずかしい。なんか誰か限られた人にしか見せたくない。
そういうとこだよ。
え、ダメです。あー、
もったいぶんのが一番ダメだ。
私のでも不安心とかネガティブ心みたいのをやっぱ会話することが一番の結構薬だと思ってて、あ、そうそうそう、本当にメンバーと喋る、ファンの人と喋るっていうのは自分の中のちょっとある意味デトックス的なことだなって思ってるから、本当に思うよ。嬉しい。じゃあやりましょう、そのシリーズ。じゃあ私がホストになろうかな。
ダメ、そういうんじゃないの。
なんで。あ、ちょっと違う違う違う。企画発案者になっていいですか、私が。企画書作ります、じゃあ。上投げて、あ、わかりました。また自腹でお金出すし。
いやいやいや、
お店
は抑えるのダメ
だよ。あ、お店はちょっとそうですね、抑えるのはあれです。そうそうそう、差しですよね。
スタッフさんもいないっていう。
あ、それは大事だから、なんか見えるラジオみたいなことですよね。そうそうそう、特定像とかにできそうだな。でもなんかあ、すごい癒やしい。じゃ行ってみますね。ありがとうございます、ヒントをくださって。泣いちゃうかも。ごめんなさい。マジで今本当の涙が頑張れば出ると思う。
いやもう
頑張んないけど。
そういう動画じゃないよこれ。
私でもそういう後輩とご飯とかは何回か行ったことあるんですけど、真剣な話になってなんか未来の話とかでだんだんこうぐーって苦しくなってきちゃうんですよね。本当に嫌なんです。こうでどうしたらいいですか本当に。
いや、ラフにやんない
。だからラフに、だからひなちゃんがラフじゃないですか。だからこう交わったらこう平均値かなみたいな。お互い多分真面目だったら多分すごい真面目になっちゃう。あー、いいですね。めっちゃ嬉しい。聞き流してくれるの本当にいいですよね。なんかニブちゃんとかも聞き流してくれるんです。結構お互い結構喋っててどっちも聞いてないみたいなことよくあるんですけど、
最悪なん
ですよ。みんなこうわーわーわーわーって言って誰も聞いてないみたいなことよくあるんですけど、まあそれちょっと前向きに企画書ね作ってみたいなって思ってたんで、あー嬉しい。なんかそういう企画の募集したいですね。リスナーさんの企画で私が本当にやりたいこととマッチングしたら企画書を書いて出してみるっていう。書きます。いつでもこう言えるんですよ。提案することはいつでも待ってますって感じなんですね。自分で言うこと可能なんで。だから、ただそれがなんか世間が求めているかっていうのと自分がやりたいことっていうことが、こうやっぱマッチしたものが、やっぱ一番いい。どっちもウィンウィンじゃないですか。あ、マッチしてると思います。私も今すごいやりたいなって思ってるし、今見たいなって人が、まあ、目の前に一人、まあ、今のとこね。で今周りの人のちょっとファンの人の反応多分このハッシュタグで見てください。でいるから、これはじゃあ企画書書いてみようになりました。じゃあ私もやりたいことちょっと考えますね。だから3段階審査ぐらいあるって思ってください皆さん。さあここでまず1個を受かって、私がこれを書いて、でそこでまた可決されるか否決されるかちょっと分かんないですけど、考えたただです。はい。提案するのただなんで。やった方がいいです。はい。とりあえず、だから利点とか、目的とか書いたらいいんですよね。
そんな固くなくてもいい。
え？企画書ってそういうことじゃないの？
まあ、そうだね。
はい。長い長い。曲いきましょう。1曲目ね。日向の曲かけさせていただきます。日向坂46で、君はハニーデュー。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
金村美久がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらのコーナーです。金村に刺され余計な名言。こちらのコーナーは皆さんの心にグッときた名言を私に教えてもらい、それが私の心に刺さるか余計にジャッジしていくコーナーとなっております。評価5段階で1があんまりそれほどかなみたいな、5はめっちゃしび響いたよ、響いたよっていう感じの私の独断と偏見でジャッジしていきます。うわ、読みますね。心を込めて、神奈川県の制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。僕が人間関係に悩んでいた時に兄に言われ心が楽になった言葉があります。それは、相手って思ったより自分に興味ないんだよ、です。僕はよく相手に言われた言葉やしてしまったことを考えすぎる節があり、それで勝手に悩み、どんどんネガティブになっていた時期がありました。そんな時に兄にこの言葉をかけてくれ、勝手に僕自身が悩む必要なんてない、どんどん切り替えて前に進もうと思えるようになり、心が軽くなりました。思っているよりも相手は自分に興味持っていない。その分、大好きな人にはたくさん愛を伝えたりするのも大切なのかなと最近は思えています。なので、 金村さん、めっちゃ大好きです。金村さんに、嬉しい。ちょっと待って、伝わってるかな。あ、また考えすぎてしまいそうです。キャー、無理だ。
これでしょ、欲しいの。
いい意味のね。いや、そうです。正解、大正解。私も最近思ってることそのままだと思います。あ、ブログで書いたんだ私。本当に考えすぎちゃって、まあ、さっきの話も通じてくるんですけど、勝手に、あ、今傷つけちゃったかなとか、あ、あれ言わなきゃよかったかなとか、あ、あの反応やっぱもうちょっとこうリアクション大きかった方がよかったかなみたいなことを、まあ日々感じて反省してるんですね。相手はそんな考えてないよねっていう言葉は確かにすごい救われるし、自分もそう思ってるよ。でもなかなかやっぱ考えすぎちゃう節があるのでね、この言葉をちょっとちゃんと刻みながら、なんかすごい大好きとか言われてなんか嬉しいです。もう
めっちゃ笑ってんじゃん。
あ、5です。5です。ありがとう。幸せ幸せ。続いての、神奈川県のみそぎさんからいただきました。ありがとうございます。私が紹介する名言はビーズの稲葉浩志さんが大切にしていることについて聞かれた時に答えた、力は抜いて手は抜かないです。とても素敵な歌声と歌詞を書く稲葉さんですが、よく自分は普通の人と謙遜ではなく本気で言います。しかもめちゃくちゃ真面目で努力家、そしてファンとの関係性も人一倍大切にしており、なんだか金村さんにそっくりだなぁと常々思っていたので、この名言は刺さるのではないでしょうか。また金村さんは頑張りすぎて自分を責める癖があるので、余計なことですがこの名言で少しでも楽に生きられたらいいなという願いも込めてみました。ありがとうございます。いやー、いい言葉。
いい、ね、
うん、まあ確かに何事もでも言えるけど、なんかこうビーズの稲葉さんの言葉って聞くとなんかやっぱライブみたいなことがすごい合致しますね。いや、それができたら一番プロだなって思います。でも私は力みすぎる時は正直ありますね。
力みすぎて手も入れちゃうみたいな。
あ、そうです、プラスプラスみたいな。
よくないんだよ。
そうですね、まあそれができたら一番いいなっていうのはもちろん目標、はい、目標ですね。
そうそうそう、
目標目標。ちょっとまだ私には鍛錬が足りてないので、うん、まあ、ここの、いや、ビーズの稲葉さんレベル になるっていうのはかなり長い道のりですよ。もう何年活躍されてる方だと思ってるんですが、私はまだまだいっぱい練習してそのぐらいのところまでできるように頑張らないとなって思います。すごいいい言葉だなって思いました。
何だかですか。
はい、こちらは5です。え、すごい今日だな。やっぱ今日の心に合ってるのかもしれない。兵庫県の昼学校のシーラカンス参加いただきました。ありがとうございます。金村美久さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいています。私が大事にしている余計な名言なのですが、趣味こそ本気でやれです。以前タモリさんが番組で好きなことは本気で一生懸命やれということを言っていて、何か心が軽くなりました。以降ずっと大切にしている言葉です。趣味で迷っているような人には、好きなことは本気でやればと言い、仕事を一生懸命にしようとは言わなくなりました、うん、これは結構今年のテーマみたいなとこもあります、うん、最初の回とかでも言ってたんですけど、どこかで他人任せというか、どこかでこうなったらいいなみたいな思ってるだけみたいなところがあったんですけど、それじゃダメだと、こう自分がやりたいことっていうのを明確に、それ好きなんだったらご飯食べなくても没頭できるぐらい楽しいんだったらできるよねっていうことが見つかったらいいなって思って、まあそれが多分私は今学校に通ってるか写真なんですけど、なんかそれぞれ何でもいいと思いますけどね。趣味、好きなことをこう一生懸命にできるっていうのはすごい人生の中でも素敵な時間、かっこいいなって思いますし、いいです、とっても。これは5です。
え、今日全部5なの。全部 5？
これはね、私のマインドにもともとあったことなので、はい、ありがたいです。千葉県の空皆さんからいただきました。ありがとうございます。僕の心に残っている名言は、子供の頃に僕の母親が言っていた、家で作るよりちゃんとした店のやつの方がうまいです。家にあるホットプレートでたこ焼きを作って食べたいと母親に言うと、母がこの言葉を口にしました。結局家でたこ焼きを作って食べることになったのですが、初めて作るたこ焼きに大苦戦して、あまり美味しくありませんでした。やはり下手なやつが家で作るより、ちゃんとお店で作られたものを食べた方がいいと改めて感じたエピソードです。金村さん、この名言いかがですか？そうだよね。え、いや、そうなんですよ、うん、結局そう。まあもちろん、あの、家の方が好きっていうの料理あるんですけど、たこ焼きとかね、お好み焼きとかね、あの、焼肉とかね、やっぱ家だともう炭火もないし、調理機器系は結構無理かも。無理じゃないですか。やっぱホットプレートでできる、こう、限度がある。あの、最大火力のこのあちあち鉄板が、やっぱ美味しさ増してるんで、たこ焼きとかも油でこう、カリカリバージョンのやつとか美味しいですしね。あれ。あれできないからね、あんま家で。あの火力ないから。だってもう店プロなんですもん。その道のプロ、プロだから、勝てない。もう家はもうオールマイティ、何でも作っちゃうよ、みたいな。
まあでも家庭料理も美味しいけどね。
美味しいです。美味しい。けど、こう、やっぱ調理機器の差ですかね。ね、うん、悔しいね。
これどうですか、これは。
あ、これは、
5!5 すぎるんだよ。
いや、でもこれはちょっと納得しちゃったから嘘つかないです。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。僕はモグライダー柴さんの名言が印象に残っています。 M1 の前日、柴さんがネタの変更を言い出し納得できなかったともしげさん。柴さんはともしげさんを納得させるためにドライブへ誘います。家の前に着いてもともしげさんを引き止めて、その時に柴さんはこう言いました。俺はお前のことだけを一生考え続けてる。とにかく信じてついてきてくれ。ともしげさんはこの言葉に心動かされて、ネタの変更を承諾し、見事に変更したネタで落ちた。そうです。
落ちました。
落ちたんだ。これどうなるんだろう、今後のともしげさんの感情的に。あの、一生柴さんをについてきますっていう気持ちはずっと変わらないままでいてほしいなって個人的には思いますけど、でも前そう言って落ちたじゃんってなっちゃったらちょっと寂しいかな。私はすごいモグライダーさん好きなので、
これもエピソードトークとしていけるから。
あー、すごい、やっぱ大事ですね、その振りじゃないですけど壮大な振り。ときめきますけどね、こりゃすごいな。コンビ愛がすごいありますね、うん、カップルみたい。
でも落ちてます。
いいじゃないですか。でもなんか、
ね、まあ、いいよね。
うん、いいです。すごい素敵な関係性なんだなっていうのは伝わるセリフだなって思いました。これはちょっと落ちちゃったので1で。いや、でも、はい、否定しているわけじゃないですけど、はい、
いや、そうです、
はい。埼玉県の黄昏の玉ねぎさんからいただきました。ありがとうございます。今回はアイドルの先輩が発したとある名言を紹介したいと思います。元乃木坂46の生田絵梨花さんが言っていた言葉です。人はね、限界だと思ってからもうちょっといける。自分もこの言葉を聞いてから、寿司に行った時にお腹いっぱいだと思ってから、あと1貫、あと1貫と続けていたら、8貫いけました。すごいね。言葉の影響力ってすごいです。ちょっと胃袋の話かどうかちょっとわからない。うん、ふざけないでください。これ真面目なコーナーだから。うん。ね。3。
そこもふざけんじゃない。
うん、3。今日やっぱ弱ってるのかもですね。なんか弱ってる時にやるのがいいかもですね、この企画。
いや、そのわかんないから。コンディションこっちわかんないから。
なんか元気な時にやると、自分でも生きていけるもんってなる。
し 知らないからそのコンディション。
いやそうなんですよね、うん、でもすごい毎回毎回すごい素敵な名言くださって本当にありがとうございます。私本とかを読まないんですね、あんまり読まないから、あのこういうメールぐらいの文章で満たされるのが本当にすごくいい、いいです、ちょうどいいです。
いや本読んでください
ラジオ本だと思って
ダメです
ラジオメールを本だと思っちゃってすいませんでした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。さあ今週はいかがだったでしょうか。久しぶりの金村担当会でまたこのムードが帰ってきたって思っちゃったかな。そうだよねでもたまにこういう人間らしさがあるんだなって気づくことが自分と向き合うチャンスになるって思って一緒に頑張っていこうねやばいやばい、なんかでもすごいエンディングっぽいこと言えるかなって思って、なんかアニメのエンディングの次週なんちゃらかんちゃらでかんちゃらでんちゃらだえいらないんですか。いやなんかすごいハニーデューがそれっぽくてそう楽し
かった。昔もうちょっと明るかったよね。
はい明るかったです。あでも根はこれですね。
根を出してもらっていい？
え？
あ根は暗い方？
あそう根は今日の感じです。
いや根いらないわ。
ひどい。
他でやってくれる？
ここぐらいしかやることこないんですよ。
そうだっけ？
そうなんです。ごめんなさい。じゃあ来週はもうちょっと3段階ぐらいギア上げて頑張ります。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカー差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますのでぜひ聞いてください。公式 X アカウントはyokei_tfm です。フォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントですね、@mik_お寿司です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということでここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。オーディです。本編で普通歌を読み切れなかったので普通歌を読みます。東京都のリトルブルーランドさんからいただきました。ありがとうございます。ブログや SNS に上がっている金村さんのお写真は素敵なものが多いですが、ご自分の展示会を開く予定はないのでしょうか。金村さんにはかつてオードリー若林さんがやっていたブッテル写真展をぜひ開いてほしいです。お、ブッテル写真展。本気で勉強している金村さんには失礼な話かもしれませんが、金村さんのブッテル作品を見たい人たくさんいると思います。よろしくご検討のほど。え、ブッテル写真展って私ちょっと存じ上げないかもしれない。ブッテル写真、あ、本当だ。岡林さん出てくるわ。なんか、あー、こんなことやってたんだ。よくご存知ですね。私ちょっと勉強不足、知らなかったです。インスタグラマーっぽいことなのかな、この当時。あ、ほんとだ。これ、私か。え、でも普段からそれじゃないですか。ぶってる、ぶってる。ぶってますよ。ぶってるのをなんか、それっぽく見せて。ぶってない、やっぱり。ダメです。自分の写真に価値を見出して、まあ、いかないとダメなんです。自分に自信持ってたいんです。ぶってないです。本気本気ですよ。本気じゃなかったら学校行かないですよ。あ、この方はだからちょっと失礼かもしれませんがってこうじゃこのね、そのちゃんと注釈入れてる。でも分からなくないけど、あ、面白いですよ。面白い、なんか大喜利みたいな感じで。へえ
家じゃないから喋ってもらっていいですか？
あ、忘れてた。ごめんなさい。今写真見てたら忘れてた。あ、なんか面白い。でもちょっと若林さんもそういう写真撮ってたんだと思って。ぶってる写真展。ぶってる、なんか恥ずかしくなっちゃう。ぶってるとか言うと逆に。やだやだやだ、恥ずかしくなりたくない。なんでなんでなんでなんでですか？ 自分の写真を恥ずかしいと思って出すのはちょっと、
あ、まあね、そ
う
か、
うん、そうですね、打ってるんですって言ってもじもじして出すのはちょっと気が引けますね。自信持ってたいですね。うん、そう、自信あります写真展ですね。あ、私は自信あるんだぞ写真展ですね。みんなも自信持ってほしいな、だから写真展ですね。
でも自信が一番ない人は
私自信がないんですよ。自信はないけど自信を持って出してるから、みんなも頑張ろう、一緒に自信持ってほしいな写真展です。
で、来週の放送は自信は
自信ないです
閉めてください。
閉めてもらって、閉め、オーディー。